皆さんこんばんは。野木らし歴史の時間です。主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれきのケリーさん。主に日本の歴史のことを話すラジオ、おもれきのケリーさん。今日は何ですか？
今日は大河ドラマです。
あ、大河ドラマですか。
はい、
大河ドラマの話よくされてますけど、
はい、
大河ドラマの一番面白くなかった話ってどれですか？
面白くなかった話は、武蔵ですね。
やはり、
はい、
どの辺が？
海老蔵さんの目が、当時、今は海老蔵さんの目が怖かった、
はい、ああ、うん、目きついですよね。
で、なんか終盤がわけわかんない話だったので、
はい、
あの巌流島の合戦の後以降がなんか与党の方が出てきたり、なんじゃこりゃって思いながら見て、開いた口が塞がらなかったイメージが、印象が残ってます、はい、あれすごいですよね。大河ドラマものすごくジャンプしたり、
そうそうそう、飛び跳ねたりとか、
仲間行方が2人出てきたり、
そうそう、あ、僕仲間行き大好きなんですよ。
可愛いですよね。
え、
なんかガイアが
何ですか
ね、仲間由紀恵は林芙美子の放浪記も今舞台までやっちゃって、は
い、仲間由紀恵って大河ドラマ3回出てるはずなんですよ。3つとも言えますか？
と光明月次でしょ、
はい、
あれ浅野武蔵でしょ、
はい、
もう一個なんだろう。
もう一個がね、全く無名の時に徳川御三代だったような気がするんですけど、そういう役で、
ああ、
でもそれ考えたらなかなかの貫禄ですよ。
そうですね、主役までいっちゃいますよね。
主役まで来ましたからね。
あ、
光明月次はどうでした？
光明月次面白かったです、
はい、
オープニング曲が好きでした。
あ、大河ドラマって1年聴き続けるせいもあるんですけど、はい、大概オープニングって耳に残りますね。
残りますね。
あのチャッチャラチャラララララララ、さて何でしょう？
あのね、違う、まあ、ここまで来てんのに違う、
テレレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレ
戦国物ですよ。チャッチャラチャッチャラ
チャッチャラチャラララララチャッチャラチャラララララチャッチャラチャラララララチャッチャラ。
風林火山じゃない？
あがり。
そうだっけ？あ、失礼しました。僕はタイガーミュージックで印象に残ってるのは命。
うんって
言ってる。命。ああ、猪さんまだ生まれてなかったかな。
な、だって乃木子23歳だもん。
そうだ、だったら生まれてないや。昭和の曲だもん。
ね、大河ドラマを見出したんは、峠の群像からかな。で、その間に見てないのが、春日の局と、源義経と、あと琉球のやつと、
は
あ
は
あ、西郷どんと大久保利通が出とったやつ、なんとかの木がなんとかっていうってなったかったっけ、
あの飛ぶが如く、
あ、飛ぶが如く、まあ見てない。
あ、じゃあ命見てるじゃん。
え、命何？
独眼竜政宗の前の年の。
ああ、そこは見てない。
見てない。三田佳子が出てたやつ。
あ、
あの橋がドラマ。
ああ、多分見てない。
あら、残念。僕小学生だったけど毎週泣いて見てた、お母さんと一緒に。あ、じゃあこの21世紀に入って、
はい、
こう一番面白くなかった大河はどれです？
武蔵って21世紀でしたっけ？
多分そんなもんだと思います。
武蔵が際どいんやったら、平清盛。
ああ、ね、どこがいけませんでした？
登場人物が多すぎて訳が分からなくなってネタっていうのと、あと、あの ストーリーとは関係ないんですけど、天皇家のことを王家と言ってしまったところにちょっと興ざめっていう、王家というぐらいだったらいっそ朝廷と言ってほしかった、当時朝廷と言ってたかどうかわからないんだけど、なんか王家って言ってたのかなっていう、
なんか朝廷っていうのがすんなり、なんか聞きやすいですよね、なんかそういうもともとこう帝とか天皇とか、なんかそういう言い方も今の僕たちの時代からが言ってたり、当時の言い方は言いなじみがないから今風に言ってたりするわけなんでね、絶対王家が間違ってるかどうか分かんないけど、なんかしっくりこないとこありますね。もうあれは嫌いじゃなかったけど難しかったな、あれ極楽とんぼはいらなかったなと思った。ちょっと腹の出た海賊、
いましたね。もうだいぶ話忘れてあの見たんだけど完全に話を忘れてしまってるのが、ここ
かがまりこ出てたじゃないですか。
もうね、それも分かんないし、織田信長誰やってたんかも覚えてない。
織田信長は違いますね。あれ江口洋介違うね、
豊悦、
あそんな感じ、
っていうぐらい全然わからない。
秀吉も好きじゃなかった、あの大郷の岸谷五郎。
あ岸谷五郎か、
あの宮沢りえはまあ淀の方だろうなっていうのは、
この淀の方が一番合ってるのはね、二階堂ふみ。
最近の
やけど、なんかしたたかの女っていう感じ。
あんまいい感じのね、役じゃキャラじゃなか、ない淀殿でしたね。僕なら淀の方で印象に残ってるのは若尾綾子かな。
ああ
、
これ
は。
もう分からない。
武蔵の時の淀の方が、もう年齢考えて出ろよと思いましてね。あれは。
あと、ケリーさんにとって。
はい、
世間の評価は悪いけど自分は評価している大河ドラマって何ですか。
花もゆの後半あの前編はわけわかんなかったので、草加玄図じゃないや、誰だっけ、
吉田松陰
が死んでから見やすくなる、で話がわかりやすくなって、あいついなかったらいいのにと思ってた、ずっと。なんか牢屋に入れられてんのにニコニコしてたんだよ、よろしくお願いしますなんて反省しろよってお前悪いことしたんでしょ、怒られたんでしょ。
あれ確かに見てたら吉田松陰ってすっごい迷惑よね。家族のこと一切考えてない。
あれ問題だ、今だったら児童相談所行きですよ、
残されたもんの、あの頃って、あの連座で一緒に釣られてね、あの父ちゃんもはわしは腹切らないかんかもしれんとかっていうシーンもあるしから、そんな一切考えずに自分の思う通りに飛んでって、あの何やったっけ、なんとか金子ジュースケやったっけ、
なんか殺し出しちゃったんだよね、あの汚い牢屋でね。
そうあれは身分が低かったから牢が汚い、野山学校の牢がボロかったよね、ああいうね、なんか本当にクソ迷惑な、
友達いなそうだよ多分、本当松下村塾本当に彼頼って来てたのかしらとか、ね、思っちゃって、まあ、死んで当然かなって怒られるかな、こんなこと言った
なんか松下村塾すっごい持ち上げましたね。あれね、あのこれからの世代の人たちが育っていったって言うけれど、ほとんど明治維新を見ずして死んでるのよね、有名どころは。
伊藤博文
は生きてるけど、でも伊藤博文って松下村塾の時はもうペーペーでお子ちゃまやったから、で、ね、桂小五郎は通ってないし、
そうですね、
通ってなかった誰やん
あの大井龍馬では通ってることになってるけど通ってません。
通ってないですよね、
はい、あの吉田松陰の弟子ではあることに変わりはないんだけど通ってません。
へえ、またショックや。
香取さんもなんか僕初め見た時髪型変だなって思ったり、なんか偉いのか偉くないのかよくわからなかったし、 なんかね見づらかったんですよ。で吉田松陰が死んで草加玄瑞も死んで大奥に入った頃から見やすくなって、やっぱ僕はドロドロしたのが好きなのかな、ああいう大奥みたいな女の園が好きみたい。
うん、あの大河ドラマのもう一つのいいところって、今まで脚光全く浴びてなかった人を取り上げるのが、はい、今回は僕初めて香取元彦ということを知って、しかも吉田松陰の妹と2人と結婚、重婚じゃないですよ、それでも2人と結婚してたってことは、今までの歴史の表舞台には出てないけど、実は相当親密な中、家族ぐるみの付き合いじゃないとできないよね。妹と結婚して妹が死んだらまた妹と結婚するっていう、でもその本当にその政治の中枢にいたかどうかは僕 の, あの知識では分からないんですけど、本当に
いい子ちゃんが使わされてましたね、
重要なポストに全部いたっていう、本当にそうだったのかっていう、
なんかちょっとしんどい1年だったな。うちの方ではあんまり悪く言うと、あのお叱りのメールがいただいたので悪く言うなと山口の方から言われてしまったんだけど、
あ、やっぱりそういうのはヒーローですからね、山口にとってみれば。
香取さんもヒーローだった、吉田松陰さんも、
吉田松陰がやっぱ一番、
ね、立派な神社作ってもらってますもんね、
自分の名前の神社があるんですから ね、なかなかどう転んでも野木らし神社できませんから、
おもれき神社は作る予定なんで頑張ります。でも松陰神社行った時に松下村塾の、はい、あれ本物ですかね、復権なのかありますよね、
掛け軸の絵
と松下村塾らしきボロ屋が、
家は本物かもしれないけど掛け軸はやっぱ朽ちてくるから、
あ、偽物みたいですよね、
でしょうね、う
ん、でこんなとこにこんな何十人も集まって、まあ、苦しいとこで何十人も集まってて、ああこんなとこで勉強されてたのかな、ご苦労なこったねってこう思ってね、萩をずっと、観光したことありますよ、う
ん、なんか本当かどうかわからないけど、何かで読んだんだけど、僕とか君とかを最初に言い出したのは松下村塾って言って、
へ
え、上から目線じゃなくて対等の目線で、会話をしてたからっていう、教えるというよりみんなでワイワイして学ぶっていう、
君たちがいて僕たちがいるってこうやって言い合ってたんでしょうね、
一緒に考えようやないかいう、でもそこにいつもあの人がおにぎり持ってきよったかどうかは謎ですね、
あんなに江戸時代し白米食べてたんですかね、
あ、武士と江戸貧乏ですからね、
ちょっと贅沢かなって思って、あんなに大家族もたくさんいるのに、あんなに握り飯をタダで奉仕してるなんて、萩の町のお侍さんたちって結構幕末の頃貧しかったから副業で夏みかんとか栽培しててって話聞いたことあるんで、だからこう今でも萩の町に行くと白壁に夏みかんのこう景色があるから、
でもあっちら辺ってなんかね米が盛んで余ってたそうなんですよ、だからあの長同盟の前の時に、
うん、誰なんだ、
何ですか、なんかさっき神の声がしましたけど、
誰
だ
よ、
あの、できやん
ですけど、こんばんは、薩摩名義で長州が薩摩から武器を買うんですが、そのお礼として薩摩は不況が続いとって米が取れないっていうから、あの長州が米出しますって言ったんだけど、最後は断るっていう、これは実際に断ったらしいです、それぐらい、
それを龍馬がもら
う、そうそう龍馬がもらうっていう、それぐらいはなんか米はいっぱい余ってたっていうから、もしかしたら白米食べれたんかもしれないですね、
あ、なんか山口って田んぼってイメージあんまりないんだけどな、でもそうなのかもしれないですね、
はい、
他になんか最近気になるタイプ、気になってる何かあります、最近でおかしいね
最近気になったのはちょうど昨日あのファンタジー大河ドラマで、
ああ始まりまし
たね、精霊の森人が始まりましたね、
僕まだ見てないんですよ、
いやあのね、精霊見ました、精霊の森人では僕あの原作というかアニメは読んだ、
あ、はいはい、あったそうですね、
で あの同じ上橋直子さんの書いた、あの漬物の僧者の方は原作も読んだんですが、昨日見たやつの中では結構、まあ、あのチャンバラですね、縦、
はいはいはい、
これがしっかり取られているんですよ。これだけのことができるのになぜ今の真田丸では井戸端会議で終わるんか。
ないですね、
全然
あの
シーンがない。
真田丸見てて思うんですけど、あの正幸さん浮気してないですね。結構エロ親父ですよね、あの人たち。
そうなんですか。
うん、だそこだって、あの山あのカオルさんね、はい、のあの真田太平記っていう小説の方だと、あのカオルさんの妹さんにも手を出してて、腹違いの子を座敷の産んでるみたいなエピソードがあったり、別のとこにもあの女かくまってたりみたいなエピソードもあったんですよ。今回その気一切ないけど、雪村さんは何人も奥さん持つみたいな感じですよね。
最近の大河ドラマの傾向でやっぱり家族愛とか絆っていうのを強調してるから、 あんまりその一夫多妻で目かけがとか、側室が何人もおったってなると、なんかちょっと印象が、家族愛が薄れる傾向にあるから、わざと避けてるんじゃないでしょうか。
いや、家族の多様性をこう今こそこう伝えるべきですよねいいじゃない、いく何人奥さんいたって、うん、ダメか。
そういう意味で、あの絶対にやらないのが修道でしょ。
あ、そうです、ね、
でもあの僕の好きな徳川葵三代で、はあはあ、徳川家康が爪を噛むシーンがあって、
ありますね。
ほんであれ苦情も入ったんだけど、うん、それでも爪を噛んでたんです。あれは偉いと思った。本当に爪を噛む癖があったそうで、それをリアルに再現したのはすごいと思う。で、大河ではないんですけど、ちょっと話ずれますけど、はあ、二谷幸喜さんの脚本で清洲会議、
はいはい、
あれで秀吉に6本目の指があったことを匂わせる包帯みたいなのを常に
してました。
してるんですよ。
あれ
6本目の指を隠すために、で信長が秀吉のことを6本指って言ったのかな、はいはいはい、なんかそういう風に呼んでたから6本あったらしいんだけど、それをちゃんと再現したっていうのは、そういうちょこまかしたところがちょっと好きなんですよね、大河ドラマ。
僕六本指って奇形がね、うん、生まれることあるみたいですけどね。
そうですね、そういうなんか妙なところにこだわってリアルにやったっていうのが、まあ、僕はあの最初にあのケリーさんに質問した、はい、評価は低いんだけど実は自分は褒めてるっていうのが、うん、綾瀬はるかさんのファンでもあるんですけど、八重の桜、あれは良かったと思う
ね。八重の桜は明治に入ってから面白かった。
あ、
なんかね、もう、あの会津戦争かわいそうで、もう早く終わればいいのにって、 でも最初は何してるかよく分かんなくって、よく知らない世界、地方の話だったから余計だったのかもしれないですけど、まあ、そんなに女の人を完全にバンバンバンバン鉄砲を撃つかなというのがちょっと引っかかっちゃったりとか
でもあの大山岩尾でしたっけ、
はい、
撃ったんでしょ最後、
はい、
大山岩尾か、
あの反町隆史が演じて
ますね。そうそうそう、実際に撃った弾が当たったらしいって言われてますよね、
あれ実は
実はらしいって言われてます。
で、あれが戦争終わったらピタッて撃つのやめちゃうじゃないですか、うん、まあ切り替えの早い女だな
とそうね、あれで新島城とあとあの盲目のお兄さんに注目が浴び、
はいはい、
そう山本角真さん、あの二人に注目が浴びたのもあの大河ドラマの功績として大きかったと思うんですよ。
あの後同志社行きましたもん、京都の、はい、で、あのやっぱりね、うん、僕はちょっと福祉関係の仕事してるんですけど、うん、はい、そうするとやっぱ新島城って出てくるんですよね、あの業界的に、はい、で結構あの子供の孤児の教育とかにも同志社は積極的に協力してくださってたんで、ああそういえば習ったなって思い出したくらいだったんですけどね。
新島城が、アメリカに密航するのが留学するんで、はいはいはい、で北海道からあの密航していくんですけど、うん、その時密航のお手伝いをしたんがギリシャシア後にギリシア正教会の日本人としての初代司祭となる澤部拓馬という人なんですけど、なんと坂本龍馬の親戚いとこか、
あ
なんで山本拓馬って言うんですけど、 で、京都で懐中時計を拾ってしまって、うん、それは商人が落としたもんなんだけど、それを奉行所かどっかに、うん、本当だったら落とし物で届けないかんのやけど、はいはいはい、着服して質屋に持って行って、で質屋の人がこれ気づいて、絶対これ盗難か拾ったかなんかやないかいって、うん、ほんでちょっとお金は後でお伝えしますんで、うん、どこの何がしかなんか教えてくださいと、土佐判定のって名前になったもんだから、うん、バレてしまって、はあはあ、で取り方が出会ってきて捕まるという時に、坂本龍馬と竹地随山が、竹地随山にとっても親戚、嫁さん側の親戚で、坂本龍馬にとっても父ちゃん側の親戚で、両方とも親戚やったからっていうんで逃がすんですよ。でそれが落ちて落ちて落ちて落ちて落ちぶれていって、ルテンに繰り返して北海道まで行く。
どっちまで行っちゃったんですか。
で北海道の、ギリシア正教会のニコライ司祭を殺そうとして逆に説得されて、ほんで改心するんですよ。そこの時に出会ったんが山本、あ、後の新島上。
へ
え。だ、その一行の手助けをする。すごい。で東京にあるニコライ堂の建築に尽力するんですね。
はいはいはい、
龍馬さんに助けられた命が、
あのお茶の水のニコライ堂、
そうです、あの
ニコライ聖堂、
そうです、新島城を助け、そして日本のニコライ堂を作るっていう、すごいこの歴史ですね。話は
やっぱ昔はこう悪いことしてもちゃんと復帰できる機会があったんですね。
そう
ですね。今あんまり難しいとこあるじゃないですか。うーん、今年ね、タイガー、はい、真田丸は序盤、まだ序盤戦かなってとこですけど、今後どの辺なんか期待してるとことかあります？
黙れコアッパーに期待しておりまして、うん、あの方もうすぐ死ぬと言われてるんですが、あの死んだ後にもう黙れコアッパーが聞けないのかという、このね、なんかストーリーとはちょっと違うんですけど、さすがに谷幸喜うまいなと、美味しいところ掴むのがうまいなと、西村雅彦さんが出てきて、大泉洋さんが出てきて、大泉洋さんがなんかちょっとシャナリー変えたら、お出るぞ出るぞ出るぞと思ったら、黙れコアッパーっていう、過去4回言ってるんですよ。
印象残ってますね。
なんかストーリーよりもこれが印象残ってしまって、軍略家だったんですよね。なんかその辺が今後関ヶ原とかでちょっと期待してるんですけど、なかなか不景気でお金も出ないかと思いますが、もうちょっと盛大に豪華にやってほしいな。やっぱり砦も削って、そこを例えば秀忠が攻めたけどダメだったいうシーンとかも、実際にどうダメだったんかを口で説明とか CG とかで再現するんじゃなくて、実際にエクストラをパンパン使ってやってほしい。
なるほど。僕はですね、北条氏政の死に様が見たい。
あの演技いいですね。
いいですね。高島正信、
コンペイトバリバリ出てくるというの
開演してますよね。
そう、今回ね、開演してる人が多い。
うん、なんか高島正信なんて若い時すっごい顔の人が俳優で出てきたなって思いましたけど、いい味出せるようになりましたね。
なんか最初の頃はね、お兄ちゃんの方が目立ったのに、うんうん、今完全にお兄ちゃんどっか行ってしまって。
そうですよね。ちょっとね、北条家がちょっと気になる。まだもうちょっと先ですよね、小田原攻めはね。
なんか今回もちろん真田家が主人公だから仕方ないかもしれないけど、何でしたっけ、天地人のはここにあた愛がついて
る、あ、直江兼続、
あの人がどう見ても悪者にしか見えないっていう、
意地悪おじさんですよね。
そうそう、もっとこう善人に描いてもいいんじゃないかと。その越後にとってみれば善人だったから、それぞれの立場にのがあるんだ。 あとうちの西洋の家康ですね。ちょっとすっとぼけた感じが、
たぬきおっさんですね。
そうそう、今回本当にええキャラが多い。
気になりますよね。家康は最後は最後の本当の最大の敵になりますから。
そうですね。
あの時その時どういう
キャラクター、その時歴史は動いたと思ってね、
楽しみですね。
はい、今日はどうもありがとうございました。はい、最後に宣伝などなんかありましたらお願いします。
宣伝なんかわざわざしなくてもいいかなって思うんですけど、まあ一応しとこうかな。
やっぱり乃木希歴史にとって尊敬している。
いえいえ、もっと褒めてください。
乃木希歴史の方でもリンク貼らさせていただいてるんですけど、
ありがとうございます。僕は主に日本の歴史のことを話すラジオ、あともう一丁あんまり知られてないんですが、福祉探偵団という真面目一本の番組を やってるつもりです。よろしかったら聞いてください。
皆さん聞いてみてください。あの乃木らしい歴史があるのはもうおもれきさんのおかげなので。
まあそうですね、
ものすごい影響を受けました。
当然ですね、はい、嫌われないから僕大丈夫。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。